7ページ、大島由紀子議員、飛び谷第一小学校統合後の教育活動継承について。質問、飛び谷第一小学校の統合に関する要望書が令和8年4月9日に提出されました。統合につきましては、地域や保護者の皆様が子どもたちの未来を真剣に考え、苦渋の中で大きな決断をされたと思います。1. 今までの飛谷第一小学校のユネスコ活動について。2. 統合後のユネスコスクールの活動の可能性について。3. 十日町市の財産としてユネスコ認定スクールという学校があることをどのように捉えているか。答弁、1、県内では31校、本市では飛谷第一小学校と松の山中学校の2校がユネスコスクールに加盟しています。飛谷第一小学校は、学校と地区が一体となったふるさと環境学習を積み重ね、3年以上をかけて認定されました。ブナ林体験や飛谷川の水質調査、環境保全活動、農産物の栽培、販売など、地域に根ざした活動を展開し、ユネスコスクールの趣旨の実現を目指してきました。2. 学校統合が行われた場合のユネスコスクールの認定は、統合年度の翌年に統廃合に伴うユネスコスクール加盟国内審査が行われ、審査を通過するとユネスコ本部への申請・審査を経て認定となります。教育委員会としてはユネスコスクールの活動の継承は統合協議の中の重要な議題の一つであると捉えています。今後、学校統合の協議が進んでいく中で、中条、飛谷地区の皆様の思いとともに、両校がそれぞれ大切にしてきたものを尊重しながら、共に熟議を重ねていきたいと考えています。3. 子どもたちの心の中に平和をという地域の取り組みが評価された証であり、意義深いと思っています。縄文や里山の自然など、本市の価値を生かした街づくりにも通じることから、学校統合後も引き続きその意義を理解してもらえるよう、市として対応していく考えです。写真2枚。市内の小学校で唯一のユネスコ認定スクール、飛谷第一小学校。1、写真の説明。小学校の玄関。ひさしの部分に、十日町市立飛谷第一小学校の文字があります。2. 写真の説明。ユネスコスクールに認定された学区に入った認定書があります。写真終わり。8ページ。滝沢茂議員。雪問題について。質問。除雪等で春先、道路の修繕の必要箇所が多く、交通の支障になっており、未だに復旧されていない箇所もある。もっと早期に修繕できないものか。答弁。舗装が傷んでできた穴などは、道路パトロールや市民からの通報により、修繕が必要な箇所の把握に努めています。春先の小規模道路修繕は、3月中に36件を工事契約し、速やかに着手しました。なお、広範囲に舗装が傷んでいる箇所については、修繕内容を検討しながら計画的に進めます。質問。当期集落保安要員に対し、12月に20万円を支給、4月に清算を行っているとのことだが、どのような支払い形態となっているのか。答弁。市では、冬季集落安全安心確保対策事業において、保安要員と委託契約を締結しています。希望者には20万円を前払いしています。シーズン終了後に実績に応じて清算する仕組みをとっています。なお、契約上、中間払いも可能であり、希望される場合は申請いただければと思います。質問。今冬、今年の冬、近隣市では 災害救助法が適用されたが、当時では適用されなかった。今回の対応と今後の基準見直しについて伺います。答弁。災害救助法の適用基準値に平均で60センチ到達しておらず、今後降雪が見込まれないため、県と相談の結果、災害救助法の適用は断念するという流れになりました。過去にも柔軟な運用がされていますが、今年は今後の降雪が見込まれないという要因が大きく作用したものと考えています。災害救助法の運用基準の見直しについては、知事から今冬の状況を踏まえ、市町村と連携し、地域の実情に即した基準となるよう見直しを図っていくとの答弁があり、今後見直しが進むものと考えています。写真。雪が降り続き、自然落雪の屋根も落ちない。写真の説明。2階建ての家の屋根に雪が大量に積もっています。写真終わり。8ページ。富井晴美議員。中東情勢から生活を守る対策、学校統合と人口減少。質問。原油、ナフサ不足等による生活、事業者への影響把握、相談窓口の設置や対策についてどのように考えるか。答弁。中東情勢に伴う事業者向けの相談窓口は、市内の商工会議所、商工会に設置されています。今後も窓口の周知を図るとともに、寄せられた相談内容や事業者の要望を把握し、必要な情報収集に努めます。質問。人口減少は厳しい現実。文部科学省の手引きには、学校統合を進める一方、小規模校を存続させる場合の内容もある。そこで、丸1、小規模校存続について。丸2、みんなの学校プロジェクトでのサテライト校や、一校にする反対の意見についてどのように考えるか。答弁。丸1、文部科学省の手引きでは、第4章で小規模校を存続する場合の教育の充実が示される一方、その前段に第1章から第3章まであり、ここでは児童生徒の教育条件の改善に向けた学校再編の意義とその手法が多角的かつ具体的に示されています。教育委員会では、児童生徒にとって望ましい教育環境の確保を基本に、学校規模の適正化と地域の実情の双方を踏まえた検討を進めていきます。図の説明。文部科学省の手引きより第4章が記されています。出典。平成27年1月27日、文部科学省。公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き。少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて。http://col://edu/ael/ICS/ael/25/1357/24/1.pdf 上記手引きより、富井晴美が2026年6月15日に第4章のうち、括弧2の一部を抜粋したもの。4章、小規模校を存続させる場合の教育の充実。括弧2、小規模校のメリット最大化策。 教育の機会均等を確保する観点から、まず検討しなければならないのは、小規模校であることのメリットを最大限に生かし、児童生徒への教育を充実させる方策です。少人数を生かした指導の充実。一般に小規模校には下記のようなメリットが存在すると言われています。丸1、一人一人の学習状況や学習内容の定着状況を的確に把握でき、補充指導や個別指導を含めたきめ細かな指導が行いやすい。丸2、意見や感想を発表できる機会が多くなる。丸3、様々な活動において、一人一人がリーダーを務める機会が多くなる。丸4、複式学級においては、教師が複数の学年間を行き来する間、児童生徒が相互に学び合う活動を充実させることができる。丸5、運動場や体育館、特別教室などが余裕を持って使える。丸6、教材・教具などを一人一人に行き渡らせやすい。例えば、ICT 機器や高価な機材でも比較的少ない支出で全員分の整備が可能である。丸七、異年齢の学習活動を組みやすい。体験的な学習や校外学習を機動的に行うことができる。丸八、地域の協力が得られやすいため、強度の学習資源を最大限に生かした教育活動が展開しやすい。丸9、児童生徒の家庭の状況、地域の教育環境などが把握しやすいため、保護者や地域と連携した効果的な生徒指導ができる。図終わり。丸2、サテライト校について、現行制度では法的な位置づけがなく、教員配置や運営面で課題があることから、制度改正の動向を見極める必要があります。また、今後の学校整備では、これからの時代に即した学校環境の整備が必要であると考えています。質問。人口増加に向かうまちづくりが重要と考えるが、市長はいかがか。答弁。県は今世紀末に人口100万人での定常化を目標に掲げており、こうした中での地域づくりが求められています。人口増だけを目指すのではなく、10年、30年先を見据えた地域のあり方について、市民や議会と議論しながら取り組むことが重要と考えます。